Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第44回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは We Love モスバーガー後編です。はい、というわけで、前回に引き続き今年50周年を迎えた我らが愛するモスバーガー様についてお話ししていきたいと思うんですが、今回ですね、もっともっとモスバーガーのことを知りたい、お近づきになりたいということで、株式会社モスフードサービス執行役員会長社長室長の金田康明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、わざわざお越しください、本当にありがとうございます。
本当にです。ご予約ありがとうございます。
50周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかさっきすごいめっちゃ大きいなんかモスのロゴのパネルも出てくださってませんでした？
はい、あれ実は東武鉄道さんとコラボしまして、東武鉄道さんのヘッドマークに付けさせていただいた、ロゴをお持ちしました。
うわー、すごい超巨大なモスの、
そうなんです、
はい、ロゴになってますけど、これはなんで東武鉄道さんとのコラボレーションがあったんですか？
はい、モスバーガーの1号店が東京板橋区の成増っていうところが1号店に始まってますので、なんか楽しいことできないかなということで東武鉄道さんにお声掛けさせていただいて
それで成増駅が誕生したんですよね。は
い、そうなんです。
私もね、ちょっとね、成増駅に行けなかったのはちょっと悔しいんですけど、はい、いやでもそっか、板橋の成増店だって調べたら私 2.8 坪からのスタートだったっていうこと で、
最初はもう立ち食いスタイルで、
立ち食い、
はい、席はありませんでした。
もうそれは何ですか、資本の限界とかいろんな、もうこれしかできないみたいな感じだったんですか？
はい、お金が全くやっぱりなかったので。
そうなんだ。はい、その創業者 の桜田聡さんっていうのは私的にはもう、はい、ワンオブレジェンドなんですけど、もう一体どのような方なんですか？
創業者桜田聡と申しまして、もともと証券会社に、勤めていました。
はい、
でその証券会社時代に、海外赴任をロサンゼルスに行ってたんですね。でそこでトミーズというこの美味しいハンバーガーさんと出会って、今のモスの原型なんですけど、そこに魅了されて、日本に戻った時に、ぜひこの味を日本に伝えたいということでスタートしてます。
なんか歩みを読んでいたですね、
はい、
どうせ仕事をするなら感謝される仕事がしたい、
はい、
仲間と共に同じ目標に向かって成長できる組織を作りたいという理想に燃えて独立を決意っていうのを書いてありまして、
はい、いろんな語録が残ってまして、
はい、
我々もその日めくりカレンダーにして、今の言葉なんかも毎日めくって確認しています。
桜田創業者の日めくりカレンダー、
はい、そうなんです。
これはもう外部には流通してないんですか？
内部だけですね。
うわー、超貴重ですね。それ見てみたいな。
お持ちすればよかったですね。
残念、悔しい。いやでもすごい、そのなんかもうあれですよね、そうやってある種 その昭和の激動の時代の中で、はい、全く新しいハンバーガーチェーンっていうのを、しかもね、それこそ外から持ってくるんじゃなくて日本初でやるっていうところに、もうめちゃくちゃものすごい躍進的な方だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、商品開発の際に、試作品の開発メニューを必ず満腹の状態で試食するって本当なんですか？
そう伝え聞いてます。
逆ですよね。
そうですよね、はい、やっぱりお腹空いた状態で食べると何でも美味しく感じてしまいますし、
まさに
それをお腹いっぱいで食べても美味しく感じられるものを提供したいと。
もうすごいですね。だって めっちゃ太りそうじゃないですかそんなことしてたらもう。
そうですね。
いやでも確かにその満腹の状態で食べても美味しいと感じられる商品こそが本当に美味しい食べ物であるっていうことで、いやでも 2.8 坪から始まって、はい、今何店舗くらいあるんですか。
今国内に約1250店舗。
そんなにあるんだ
あと海外にも450店舗ありますので。
450店舗、
はい、アジアを中心に台湾にその中でも300店舗あるんですが、
台湾ってやっぱ親和性が高いんですかね。
そうですね、台湾はちょうど今の会長の桜田、はい、創業者の甥なんですが、はいはい、その桜田が立ち上げて、もう30年経つんですが、
はいはいはい、
今では日本の比率よりも人口比率よりも台湾の方がお店が多いという、うん、
すごい。じゃあもう台湾の方々にとっても、はい、もう馴染みの味。
そうですね、もしかしたら台湾が発祥だと思ってるかもしれないです、モスバーガーのこと。
そこまで、いやすごいですね。でもやっぱりハンバーガーチェーンってたくさんありますけど、やっぱモスバーガーならではっていうので言うと、はい、メニューだとどういうところがモスらしさになるんですかね。
もともとその商品に対する考え方として、うん、異食同源っていう考え方があって、うん、美味しいものを食べることで、うん、健康になっていこうとか、うんうんうん、あとはその出来たての美味しさを楽しんでいただきたいということで、創業来ご注文を受けてからお作りしていると。
いやそう、本当に火傷するほど熱いですよねもう私海鮮かき揚げバーガーが大好きなんですけど、もう熱々じゃないですか、
はい、
もうあれ私本当に何度もう上顎の皮を持っていかれたかわからないくらいでも夢中で頬張ってます。
ありがとうございます。
なるほどな。でもやっぱりあとはその日本人好みの味のバーガーを作るってところですよね、
はい、日本の食文化を生かした、商品を開発したいと。
やっぱそれはすごいやっぱ面白くて、そのグローバルに来たものをローカルのものにこう変換していくっていうのはやっぱ食の進化の典型的な例だと思うんですけど、
なるほど、
はい、その中でねやっぱりこうテリヤキバーガーさん、あれもだって今はね私たちにとってはめちゃくちゃ当たり前のもう普通に国民食みたいな感じですけど、できた頃はどういう感じだったんですか。
テレキバーガーは割と早くと言いますか、はい、創業の翌年にできた商品 で、
そうですよ、ね、
1973年に、うん、販売したんですが、うんうん、やっぱり最初はなんで甘いハンバーガーなんだ、
やっぱそうなんだ、
ハンバーガーってやっぱケチャップ味だろうっていう先入観ありますよね。
そうですよね。
ですから全く売れませんでした。で広めてくれたのが、はい、女子高校生がその時にお客さんで通ってくれて、はい、好奇心も旺盛で気に入ってくださって、うんうん、でそれを文化祭で、販売してくれたりとか。
すごいですね、本当ストリートカルチャーから伝わって
で本当にそれが口コミです
ごいですね。やっぱギャルはもう本当それ固定観念にとらわれないから、
新しいものを作り出すんですね。
新しいものをどんどん需要してカルチャーにしていっちゃうっていう、はい、そうなんだ、テリヤキバーガーの陰に昭和のギャルがいたんですね。
そうなんです。
うわめっちゃいい話ですねそれそっか。でも確かになんかそのモスの歩みを読んでいたら、その照り焼きはその魚の照り焼きのイメージも強かったみたいな、当時はっていうのを聞いて、はいはい、そうなんだと思って。
ブリテリとかやっぱりそのイメージから入りますよね。
でも今やもう照り焼きバーガーってか照り焼きっていうカルチャー自体が世界にね逆に浸透してますからね、はい、
そうですね。
いやもう本当になんかすごい文化だなっていうふうに思うんですけど。
ですので我々もそれ大事にしたくて、3月の後半からキャンペーンまた始めたんですけど、はいはい、照り焼きバーガーをもう一度見直そうということで、はい、おソースもちょっとリニューアルをして、
そうだ
今展開してます。
私正直味がすごい変わったかどうかっての分かんなかったんですけど、より美味しくなったなっていうのは分かりました
ありがとうございます。
何が変わったんですか、リニューアルして。
照り焼きバーガーって醤油と味噌を使って、うんうんうん、甘さを出したりしてるんですが、うんうん、今回その隠し味に、黒ごまとか、ココアパウダー、うん、それからお酢なんかも2種類使って、より、深みとかコクを出したソースになっています。
まさかのココアパウダーが参戦しているという。へー、いやでもすごいその開発本部の方々もなんかもう百戦錬磨のあれ方々なんですよねきっとね。
そうですね、はい、一家を持った人物が
いらっしゃるんですね。気になるな、その方にもお会いしてみたいですけどね。
元和食の調理人だったり、調理をされてた方だったり、まあ、イタリアンだったり、まあ、そういった方もいらっしゃいます。
そうなんですね。じゃあ本当食の専門家集団で新しい味の開発に取り組まれているという。なるほどな。でも照り焼きバーガーといえばやっぱり私もうレタス、シャキシャキのなんか7層くらいになったもうシャキシャキっていうかジャックジャックみたいな、はい、あれやっぱすごいですよね。
そうですね、あのやっぱり照り焼きバーガーの命といいますか、はい、あのレタスは重要なパーツですので。
なるほどね。あれどうやってあのシャキシャキ感っていうのを出されてるんですか。
あのモスバーガーって農家さんから丸のままのレタスがお店に届くんですけど、まあ、それをお店で洗浄して洗ってご提供するんですが、
そのレタスを
4度 C の、まあ、氷水入れて、はい、氷水張って、4度 C になるような形のところにつけて
絶対4度 C シャキ
シャキ感を演出しています。
もう4度 C はね、これもう本当モス検定っていうかね、モス好きの人はもうすぐ答えられなきゃいけない数字ですよね。これはね。
ありがとうございます。
で結構私もあの子供の頃からモスバーガーかかってて、それこそトレーとかにモスの美味しさの秘密とかやっぱ書いてあるじゃないですか、はい、それで4度 C で水洗うと美味しいんだっつって、それでもう覚えまして、もう食育ですよね本当に。
ありがとうございます。
それで自宅で母親にうちのサラダ美味しくないっつって、ちゃんと4度 C で洗ってとか言ってめっちゃうざがられるっていう。そんなの挑戦してる余裕ないわよとか言って怒られるっていうね。はい、もう4度 C 忘れられない、
ありがとうございます、
温度帯ですけれども。まあ、もう一つね、ジャパニーズバーガーといえばやっぱライスバーガーですよね。
はい、
もう私は先ほど申し上げましたけれども、海鮮かき揚げバーガーの虜なので、本当にライスバーガー大好きなんですけれども、はい、ライスバーガー自体も開発したのはモスの始まりなんですかね。
はい、あのそう
そうなんだ、すごいですね。なんか結構でも最初大変だったんじゃないですか。
はい、あのもともときっかけが、はい、その当時食の欧米化が進んで、日本全国がその米余り現象にあったというところで、はいはい、農林水産省から外食 の、 その業界団体に、はい、もっと外食産業がお米を使うようにみたいな形でお話があって、でそれをきっかけに、じゃあなんかお米でハンバーガー作ってみようと、
はいはいはい、
ということで開発されたのがライスバーガー。
すごい、それって何年代くらいのことなんですか。
あの発売が1987年です。
おお、じゃあ本当30何年前ですよね。はい、そっか。あのこれもね、モスの思いっていうあのページがモスバーガーの隠しコンテンツとして存在してまして、はいはい、隠してるかどうか分かんないんですけど、はい、私そこのコンテンツ大好きで、それこそ創業者の思いとか、はい、なんで4度 C なのかとかいろいろ書いてあるんですけど、その中を見ていたら、そのやっぱりこうお米のバーガーで作るのはめちゃめちゃ大変だったと、うん、で最大の難関はライスプレートを作ることでした。パンの代わりにご飯を使うには型崩れしないことが欠かせない条件。しかし強く固めると粒が潰れて食感が悪くなり、食感を優先するとプレート状になりません。苦心の末にたどり着いたのが焼くという答えでした。そう、焼きおにぎりの発想です、というふうに書いてあって、
はい、
プロジェクト X ですよね。これね、これこの当時商用なりライスプレートを焼いてみると崩れにくい、香ばしい、美味しいって書いてあるんですけど、はい、当時は商用になってたんですか。
はい、
今も塗ってるんですか。
今もうっすら。
そうなんだ、はい、いやそれ大変だっただろうなと思って。
最初はそのライスプレートっていう、あのお米で挟むって発想はなかなか出てこなかったらしく、う
ん、
ライスコロッケをパンで挟むとか最初はそっちでずっと言ってたらしいですね。
それ絶対残んなかったですね。
それで発想の転換で、
いや本当すごいですよね。だって米で挟もうって思わないですもん、普通。しかも米潰したら餅じゃんみたいになるところを、そのギリギリのなんかこう中間を狙ってバーガーに仕上げるっていうね。でもその外側のパンじゃなくても良くないっていう、その逆転的発想というか、それってモスバーガーさん得意ですよね。夏見バーガーも あれってレタスがバーガーの、
はい、
バンズの代わりになってるっていう、あれも結構衝撃的でしたよね。出来上がったのっていつなんですか。
あれはですね、スペシャリティのハンバーガーを開発してまして、
はいはい、
でそこで一回作ってみた商品なんですが、
はい、
ただあれももう15年とか そのぐらい経ちますかね、レタス挟むのは。
いや本当ね、今もうそういうグルテンフリーだったりとか、もうちょっと野菜たくさん食べようみたいなカルチャーもね、すごい勢いましてるけど、結構その先駆け的なね、
だいぶ早かったです
よね。早かったですよね、はいはい、夏みたいな、そんなのお腹いっぱいになるのみたいな感じもあったけど、今はもはやね浸透しているなというのがすごいなと思うんですけど、あと私創業以来大切にされている考えの一つとして、はい、その心プラス科学っていう哲学があるって聞いたんですけど、はい、心プラス科学ってどういうことなんですか？
あの心というのは、はい、まあ、いわゆるモスの哲学というか、うん、とにかくその美味しいものを提供したい、はあ、地域のお役に立ちたい、はあ、仲間の役に立ちたいとか、はあ、まあ、あの要はなぜ働くかみたいなところの、あの心の部分を指します、
はい、
で科学というのはそれをどうやったらできるかっていう手段の部分で、例えばじゃあ美味しいものを提供したい思いだけではやっぱり成り立ちませんので、良い食材をじゃあどう確保するか、どうそれをどう流通させるか、
うん、
まあ、そういったことを仕組みとして作っていくのが科学の。
素敵。心プラス科学っていう T シャツとか作るのどうですか？刺繍とか心プラス科学ってか、
なるほど、
めっちゃ可愛いと思うんですけど。
今の社長もその心プラス科学をまた改めて、はい、大切にしていこうと取り組んでまして、我々どっちかというと心の部分のが強くなりすぎちゃって、
まあそうです
ね、科学がおろそかになったりもするので、今もっと科学の部分を強化していこうという今指導を受けてますね。
いや素晴らしいですね。確かにね、気持ちだけではどうにもできない、そのここに技術があり知恵がありっていうことで、はい、それの合わせ技、心プラス科学イコールモスバーガーであるっていう、
は
い、いやいい数式ですね。
ありがとうございます。
いい式が成り立ってらっしゃいますけれども、そんなねモスバーガーさんなんですが、モスバーガーを長年にわたり支えておられたモスさんという公式キャラクターが、はい、なんと3月で引退してしまったという、
はい、
もうそれちょっと涙が出ます私。それこそ金田さんとかもだってずっとモスさんと一緒に歩んできたみたいな感じなんじゃないんですか？
あのモスさんも実は、はい、あの2009年から、
あ、そうだ、意外と、はい、意外と結構、はい、
まだ
あの
最近、まだ10年ちょっとなんですね。
そうなんだ、は
い、で設定上って言ったら変ですけど、
設定上って言わないでください。
じゃないですね。モスさん今もう50歳なんですね。
あ、そうなんだ、
はい、
年を取って50歳になったってことですか？
そうです、1号店と同じ年なんですよ。
あー、そっかそっか、
モスバーガーと同じ年で。
なるほどなるほど、そういうことですね、
はい、
じゃあいきなり現れたんですね。40いくつになって、
もともとそのモス坊やっていうキャラクターがいて、
はいはいはい、
でそれが
歴代の、
はい、いなくなってモスさんが出てい
なくなる、どこ行っちゃったんですか？モス坊やは
モス坊やちょっと旅に出た
んです、ね、あ、旅に出たんです。そっか、はい、そうですよね、旅をした方がいいですよね。で そこのモス坊やが旅に出てる隙を狙い、
はい、モスさんが、
アラフォーの期待の星としてデビューって、なんかもう設定がすごいですね。なんかこれちょっと
しかもおっさんにかけてもおっさんですか、ね、
そうですね、ちょっとふざけてますよね。しかもこうプロフィールのところに、1972年板橋区生まれ、本名は秘密、時には頼れる兄貴として、時には無邪気なマスコットとして見事遅咲きデビューを果たしたアラフォー世代期待の星、何度かイメチェンしつつも今はなんとなくこんな感じ。え、なんでここいきなりギャルになるんですか？なんでなんとなくこんな感じ。趣味は国内旅行とコスプレだそうです。そんなね愛くるしいモスさんが、どこに、あのもう帰っちゃったんですね、星に。
モスさんはでもあの、はい、今は創業のお店に、帰ってきました。創業のせいで少しゆっくりしてもらうことにします。
そうなんだ。あ、じゃあなります店にはモスさんはいる？
はい、なります店で、ちょっと過ごしてもらうことにしました。
そうなんですね、すごい、創業のお店に、
はい、
そうなんだ。じゃあなります店に行ったらモスさんのちょっとキャラクターグッズとかって見れるかもしれないですか？
どこかにいるかもしれないですね。
しかもし探そう、みんなモスさんに会いに行こうね。なるほど。そしてそのモスさんのね、あのさよならの涙とともに、別れあれば出会いありで新キャラクターとして、はい、リルモスさん、
リルモス、
へえ、赤いシルクハットのリルモスですって。私ね、これあの50周年を記念して冊子がね 配られたじゃないですか、はい、モスの前提で私それ、はい、あのちゃんとゲットしに
ありがとうございます
お店に行ってあのすいませんもう一つくださいって言ったら一つしか私できませんって言ってそりゃそうですよねって言ってはいって思ったんですけど
ありがとうございます
そこにもねちゃんとあのリルモスの、キャラクターのご紹介が書いてあって、愛称リルモス誕生日3月12日、はい、これがだから創業の日ってことですよね、
はい、モスの誕生日ですねはい
性格新しいこと面白いことが大好きやや天然シャイだけど自分の意見をしっかり持っている宝物おじいちゃんからもらった赤いシルクハットこれもしかして
もしかしてですね
モス坊やさんとのご血縁、
はい、
そうなんだ
孫なんですね
孫なんですねすごいすごいですよもうモスの大河ドラマができますね連綿と受け継がれてるんですね、はい、そうなんだじゃあちょっともうワンピースでいうとこの麦わら帽的な感じでこう継承されていったという、
はい、
そうなんだもう逆にそこでいくとモスさんの意外性が際立つ、ね、なんで入ってきたのかなみたいな
血縁関係に
そうですね血縁関係の中に割り込むあのおじさんっていう感じですごい気になるんですけどそっかでもそうやって言われるとさらにリルモスに対する愛着も湧きますね
ありがとうございます
いやでもねそうやってねこう変わり続ける50周年のモスバーガーさんなんですけれども私のですねあのフードなお友達であり大変尊敬している稲田俊介さんっていう方がいるんですけれどもね、はい、その方がねこう数年前ですかねあのモスバーガーのミートソースがリニューアルされたタイミングで、はい、それを食べて多分ナツメグが減ったんじゃないかなっていう分析をされてたんですけどそのシーンを今日はちょっと確かめに来たんですけど実際そこは変わったんですか
ですね、ナツメグの外皮の部分を、
はい
まあ、メースという部分なんですが、
はい
はいはいねはい、そこを若干もう本当にわからないぐらいの比率減らしてます、で中のナツメグの部分は減らしてないんですけど、
あそうなんだじゃあその若干の微差に反応したんですかねその人はね
だからとんでもないですよね
とんでもない
あの食べ比べてもわからないかもしれないです普通の人は
そうなんだ、はい、ちょっとすごいです怖いですねそんなお客さん
びっくりしました
そんな方もいるんだっていうねそうなんだじゃあちょっとナツメグが減ってあとなんか少し減らしたものってあるんですか、
はい、あと黒胡椒も少し減らしたりとか
なるほど
その香辛料系を少し抑えめにして
じゃあちょっとだけそのまあこう尖った部分を少し丸くしてさらにまろやかに食べやすく美味しくっていう風に、はいはい、なるほどねちょっと稲田さんに報告しておきます
よろしくお願いします、
はい、ちなみになんですけど、はい、金田さんのお好きなメニューって何なんですか
私はモスチーズバーガーが好き
モスチーズバーガーかー、はい、なんでですか
やっぱりミートソース好きなんですよね
やっぱそうなんですね
で出来立てのものを食べると、はい、そのトマトの冷たい感じとミートソースの温かい感じ、
はい、
バンズの厚さパティの厚さでその一口目が本当にいろんな温度帯も感じられますし味のバランスを感じられるのが好きで
もうガストロノミーの領域ですねそのいろんな温度帯を味わうっていうのがねなるほどないや私モスバーガーもちろん好きで食べるんですけどちょっと前回トップ5紹介しまして、はい、実はモスバーガー入ってないんですよ
なんと
本当に申し訳ないんですけどなんでかっていうと、はい、もう超個人的思考で申し訳ないんですけど、はい、私生の厚切りのトマトちょっと苦手なんですよね
なるほど
でこれが醍醐味なのに、
はい、
っていうので私はちょっとレタス のバリバリ、うんうん、多重層のレタスの方をしちゃってるですけど、
なるほど。
ちょっといつかトマトを克服できたらモスバーガー美味しく味わって金田さんと一緒にモスチーズバーガーを食べられる日を楽しみにしております。
モスバーガー食べてトマトを食べられるようになったって人も結構いらっしゃるので、
めっちゃいい話じゃないですか。やっぱだから食育に貢献してるんですよね。でもやっぱりそういう意識というか、そう本当に質のいいものを届けようっていうことをすごく意識されてらっしゃいますよね、ファストフードの
中で。そうですね、実際に学校でも今コロナでちょっとできてませんけど、
はいはい、
まあ、リアルの製造体験ですとか、そういった食育活動。
それどういうことですか、学校でリアルな製造体験っていうのは、はい、
学校の授業を使わせていただいて、はいはい、まあ、2時間ぐらいで座学と、
はい、
あとは照り焼きバーガー作りっていうのをやらせていただいてるんですね。
参加したいじゃあそれもレタスから用意して丸ごとでそれ4度でやってパリパリになったよみたいなところから、はいはい、
そうですね、
であ
とは そのレタスもその外側の部分と芯の部分と味がやっぱり違いますので、はいはいはいはい、まあ、それの食べ比べをしてもらったりとか。
すごい素敵。そんな取り組みもされてらっしゃるということで、いやもうますますモスへの愛が深まる時間になりましたけれども、今回ですねモスバーガー様からプレゼントを、いただいております。3名の方に、モスセット、モスバーガーのノートと、あと、50周年記念のステッカーと、あとこれ何ですか？
それ東武鉄道さんとコラボしました、はい、記念切符です。
記念切符、これもしかして成増駅って書いてってこと？
書いてありますね。
あ、すごい、成増駅って書いてある切符です。めちゃくちゃ貴重な品ありがとうございます。これをなんとね、番組お聞きの方から3名様にお届けするということで、皆さんのお好きなモスメニューをメッセージに添えて、味な副音声のインスタグラムチェックして、そちらからメッセージをお送りください。いや今回はね、ビーラブモスバーガー後編ということでお送りさせていただきましたが、もう本当にありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。まあ、50周年迎えまして、はいはい、今後も楽しいこと、ワクワクすることを行っていきたいなと思いますので、うん、はい、これからもよろしくお願いしますということですね。
いやこちらこそよろしくお願いしますですよ。もうみんなこれ聞いたらね、もうモス駆け込んじゃいますよね。はい、というわけで、はい、新しいあのリルモスもね、お店にいると思うんで、皆さんぜひぜひこれからもニューな50周年なモスバーガーを、めでていきたいなというふうに思います。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで、引き続き味な副音声では皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしております。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。よろしくお願いします。味な副音声は毎週月曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時半から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。